今朝恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書16章15節から18節です。マルコによる福音書16章15節から18節。それでは宣言いたします。マルコ16章15節から。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。我らは今日もイエス様、あなたゆえにこの朝集い、またインターネットの回線を開きました。一日をあなたの御言葉で始めました。私たちは御言葉で暁を呼び覚ましたいと願います。私たちの人生を、また私たちの家族を、私たちの友人知人、ビジネスを、仕事を呼び覚ましたいと願います。どうかそう願う一人一人、あなたが今朝御言葉を示してくださいますように。どうか取り継ぐしもべをあなたが清め、あなたの命、御言葉そのものを語り継ぐものでありますように。聞く人々の耳を開き、心、思い、体を開いてくださいますように。あなたに向かって開かれた思い、心、体を持って、すべてあなたの命そのものをいただき尽くし、受け尽くすものでありますように、どうか導いてください。初めから終わりまでの一切を、ただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。最近特に、旬な、御言葉、といいますか、ね、囲いで囲ってくださる、というところなんですね。主が私たちをあらゆる防護壁、ね、英語で言うとこのヘッジ、ですから、有刺鉄線、トゲ付きの防護壁で守ってくださる、ということで、本当に私たちはルツのようにイエス様に懐に飛び込んでいくべきなんですね。私たちは、このイエス様という意図高き方の隠れ場に住むべき者たちです。冒頭で詩篇91篇を、ね、皆さんご存知のところを宣言したんですけども、ね、本当に今私たちは防護壁が必要です。コロナがはびこっておりますし、また、ね、良くない、言葉が、情報が世の中に散乱しております。ですから私たちはそこから守られるべきなんですけども、で今日の、ね、この開かれた御言葉、ね、全世界に、ね、出ていく福音を伝えるという大宣教命令、ね、ここは それとどう関係があるのか、大いに関係があるんですね。私たちは全世界に福音を、ね、広めていかなくてはならないんです。命の言葉を広めていて、世にはびこるあらゆる害毒、ね、それを、ね、無効化していかなくてはなりません。コロナに対してワクチンが開発されているんですけども、もう本当に、ね、大急ぎで作ったワクチンですけども、ですから完璧にこのコロナを防ぐということはやっぱりできなくて、ね、イスラエルの方でも、もうワクチン率が世界一なんですが、しかしワクチンを受けた後世界一、ね、広まった、ね、というところもあります。本当に私たちはですからクリスチャンは、ね、確かに物理的な、ね、そういうワクチンとかあるいはないか、ね、防護手段、ね、取るべきではあるんですけど、しかし私たちクリスチャンは特に霊的に、ね、また言葉的に、ね、そして、本当にこのあらゆる害毒 この具体的な病に対して本当に対抗手段を取っていかなくてはならないんですけれども、今日の箇所はですね、その対抗手段を具体的に取る、こと、イエス様はその保証を与えておられるんですね。福音宣教者また信じる者に対してはあらゆる面における防護が約束されているんです。イエス様が、ね、今日の箇所において5つの、ね、約束を、印として信じる人々にて、5つの印が、ね、伴うと約束してくださいましたけど、その5つともですね、あらゆる毒に対してあらゆる悪いものに対して、ね、あなたは守られますよ、むしろそれらを征服しますよという約束なんですね。15節から見ていきますと、それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。アメン。全世界に出て行き、すべて作られたものに福音を伝えようって書いたんですけども、作られたもの、日本語ではもの、物質のものではなく人のものっての方の漢字が当てられてるんですけど、実はですね、これ作られたもの、ギリシャ語ではクティシスというんですが、これ被造物のことです。被造物、全被造物に、全作られしものに、ですから人間もちろん福音は伝えられなくてはなりません。のみならず被造物です。呪われてしまった被造物、に対してです。これ全世界に出ていきあるんですけど、全世界、これギリシャ語ではコスモスです。コスモス、すなわち宇宙です。全宇宙に出ていて、すべて作らしいもの、被造物に、全被造物に福音を伝えなさい。私たちは、太陽とか、宇宙の彼方には飛んでいきませんけれども、御言葉を、福音、このゴスペル、これはですね、語り出す、ですから思いをそちらに向けて福音を語り出すことによって、私たちは、それを宣言することによって、この被造物に対し福音、ゴスペル、良き知らせ、勝利の良き知らせ、それを、伝えることができるんです。勝利の良き知らせ、私たち確かに詩篇91篇を宣言して、このコロナやまた世の外毒から守られるという、こと、必要ですけれども、それは、受け身的、消極的な、戦法ですけど、しかし攻撃的、より、進歩的に私たちは、積極的にこの害毒を踏み潰し、また呪われてしまった被造物に慰めを、提供し宣言していくことが、イエス様はここにおいて、語られているんですね。全宇宙に出て行き、全て、被造物に対して福音を、エヴァンゲリオン、これは勝利の良き知らせです、勝利の良き知らせ、呪いに対して、死に対して、サタンに対しての勝利の良き知らせを伝えなさいということが、ここにおいてイエス様は、命令されているんです。で、16節、信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められます。アーメン。ここに信じる者、信じない者、あるんですけど、信じてバプテスマを受ける、浸し込まれるっていう意味です。バプテスマは信じて、そして浸し込まれる人、その福音に浸し込まれ、もちろん水のバプテスマを受ける必要もあります、このイエス様の言葉に浸し込まれる人は救われるんですね。この害毒に満ちた諸々から、救われます。しかし信じない者は罪に定められます。イエス様はですから本当に人に救われたいんです。全ての人が、全ての呪われてしまった被造物が救われてほしい。神は実にその一人子を与えになったのは、世を愛されたのは、その世、その世もコスモスなんですね。全宇宙、全被造物を主は救われたいんです。救われで、それでイエス様は私たちに、この福音の、奥義を伝えることを私たちに委ねられたんです。全世界が、救われるためなんです。
救われたい、全宇宙という言葉は、これね、本当に皆さん理解してほしいんですよ。どういうことかって言ったらね、人が罪を犯したことによって全宇宙、この全世界が呪われているんですね。どういうことかって言ったらね、人が罪を犯す前というのは、太陽が人に害を与えるというのも一切なかった。風が人に害を与えるというのもなかった。海の波が、人に害を与えるというのもなかった。 穀物がね、凶作となって人に害を与えるということもなかった。花がね、咲かずに、そして人が見るべき綺麗なこのもの、それを見せないということも一切なかったんですね。だからなんで全宇宙にこの福音が必要かって言ったらね、ローマ書8章にはこう書いてあるんです。全ての被造物がね、人が罪を犯したゆえにあえいている。海も川も風も太陽も月も星もあらゆるものがはぁはぁしてるんですよ。なぜ本来だったら、このもろもろが人をも超幸せにするためにね、この人が今寒くならないように上等な温度、ね、暑い時には雲でこう覆われて、そして涼しい風が木陰に入ったら入ってきて、人が一切不便を覚えることがないようにこの天地は創造されたんです。アダムとエバが罪を犯したことによって、地はお前によって呪いを受けと主が宣告したよね。そしたら主が宣告したその言葉に間に合うように、太陽も月も星も風も水も波も全部動いてるんです。動いてるんです。福音がなんで必要かって言ったらね、全世界の作られた非常物は神の子の現れを待っているって書いてある。ローマ8章ね、ローマ8章に神の子の現れを待っている全ての非常物が、なぜ神の子が現れてイエス・キリストの福音を述べ伝えてくれる、ね、イエスの御名によって祝福されよ、イエスの御名によって癒されよと、私たちがこの自然に対してイエス・キリストのこのね、癒されよ祝福されよという言葉を宣言することによって、神の子が宣言した言葉によって、それは呪いが解かれる、災いが解かれる、ね、風が止む、そういうことがその時に起きるから、ちょうどこういうことなんですよ。ちょうどいいというのを自然は全部知っているんですよ。ちょうどいいというのを、人間が罪を犯したことによって罪の度合いに比べてそのちょうどが悪くなるんですね。ちょうどが悪くなるんですね。だからその自然は具合が悪いわけなんですよ。ね、そのちょうどが悪くなっているから、そのちょうどに戻りたいんですよ。だからちょうどに戻りたいから、その戻る方法として、神様が戻る方法として与えてくださったのが、神の子が現れてね、まずイエス様が現れてね、イエス様の贖いを受けたまださらなる神の子、私たちが現れてね、この呪いを解放する、そういうことによって自分たちが解放されるので、だから神の子の現れを待っている。だから福音は何も人だけではなくて、救われた私たちがね、今癒されなければならない全てに対してね、イエスの御名によって癒されよ、イエスの御名によって整えられよ、イエスの御名によって祝福されよ、イエスの血を注ぐね、今ね、この状況によるこの呪いはイエス・キリストの御名と師匠と命と栄光によって解消されたとか、こういう言葉を私たちが宣言するということによってね、回復されるわけなんですね。だから 福音というのは人だけが待ち望んでいるということではない。あらゆる救われなければならない状況や環境について、ね、その福音を述べ伝える。だから太陽に対して私たちが手掛ける時ですね、手掛ける時太陽が強いじゃないですか、ね、イエス・キリストの名によって宣言しますよね。癒されよって宣言したら、その太陽の中に含まれている良くない成分というのが少なくても、その宣言した人が歩く時、その悪い成分は私たちに悪いことをねできない。そのために全宇宙コスモスに対して福音が必要だということを主が言っているわけなんですね。皆さんいいですか。人も物もことも祝福するんです。癒されようってね、清められよう、イエスの血を注ぐんですよ。本当にねすごいのが、呪われた人たちが立っているところ、そこにある火山っていうのは全部変だよ。丸々町っていう駅に行くこう川沿い、そこね変な人たちが結構立ってるんです。で、川のこっち側と向こう側だと自然が全然違う。呪われた人が呪われたことをしてその場所を占拠しているので、そこにいる自然はその呪いに見合った形を表すんですよ。だからもうすごいの、もこんななっちゃってね、あのあぜみじゃないのにあぜみの形をしていたりね、トゲじゃないのにトゲトゲしい形をしていたり、青々とした葉っぱがほとんどない。昔私ね、花を生けるために毎週そこを通るんですけど、通っててね、なんでここはこうなんだろうってと思ったことがあるんですよ。その時に、ああここはね、悪い人たちがね、売り買いする場所。ね、その性が売り買いされる場所なんですよ。そこに人が立ってるんですよ。そこに人が買いに来るんですよ。だから、そこの自然は、そういった人々がいるから、それだけ綺麗な姿を表しちゃいけない。ああ、神の命令通りやってるんだと思ってね、かわいそうだから、私はね、ああかわいそうつって、そういう人がここに立たなきゃいいねあんたたちって、それで祈りながらそこをねずっと通ってた、その覚えがあります。いいですか。福音を述べ伝えるべき相手は何も人間だけではない。呪われている状態にあるすべてのものに福音は必要なんですね。なぜ、人の罪のゆえにね、すべてのものが呪われた姿形を表さなければならない。そういったね、命令を神から受けていて、その姿を表しているということをしっかりと覚えて、そういったものを嘆いてるんですよ。ああ、神の子現れないから、神の子が現れて私をちょっと安息させないかなって、イエスの御名で癒されよう、イエスの御名で清められよう、この汚れからね清められよう、そういうふうに私たちが宣言してあげたことによって、そのものが清められてね、安息を得ることができる。それを覚えて、妙にね、自然がね、妙にね、すごくトゲトゲしいっていうか、命がない形でね、そういうふうにしている。そういうのを見たら、私たちはね、神の子の現れとして、祈ってあげるべきなんですよ。祈ってあげるべきなんですよ。不思議なことにね、人がたくさんこう、立って、こう、 世間話するところの自然というのはね、青々しくない。人の口から出たね、汚い言葉、その度合いを受けたって青々しくない。だから人間がいない森林の方がね、青々しいでしょ。人が行かなければ行かないほどね、すがすがしい、青々しいね。それが皆さん自然の中に行けばわかるよね。自然の中に行くと人があんまりね、通らなかったね、そういうところの水も広いね、自然も青々しい。逆にまたね、祝福された人がいるとそれはまたね、祝福されるんです。うちの教会の花壇、何を植えても全部ダメだったんですよ。今ね、やっと私たちがお祈りしながらね、お祈りしながらちょっとあの、こう心して面倒見てるから、やっと命が生きるようになった。太陽が注がない、ビルに囲まれて風があんまり通らない。だからあの、命にとってはもう最悪の状況なんですよね。それでセメントのね、塊でしょ。だから土が空気を吸えないんですよ。だからもう死ぬしかない、死ぬしかないということなんだけど、そういう状況の中においても私たちがね、もう本当にかわいそうだからつってね、土を耕してちょっと開けてね、祝福してあげて、それを知っていたら、1ヶ月に1回ね、それもね、1ヶ月に1回ちょっとあのね、生産式の残り物は飲み食いちゃいけないんですよ。土に返さなきゃいけない。なぜ？ね、生産式で祝道された後のものとのイエス様の体と地に変わってる。それをあのね、生産式じゃない形で残ったからつって飲み食いしちゃいけない。だから土に返すんですけど、その時にね、お祈りしながら返すじゃないですか。そしたらやっと命がこう芽生えるようになって、今は私たちが見たこともない、なんか変なものが出てる、葉っぱが出てる、何なんだろうこの葉っぱは、とか思いながらね、ああこれ何なんだろう思いながら今あの見届けているという状況なんですね。だから歩く時に立たて歩いちゃいけないんですよ。かわいそうなものを見たらね、あのイエスの御名で癒されようね、イエスの血を注ぎます、慰めを受けようってね、きれいに咲いたものを言ったイエスの御名によってきれいに咲いたあなたを祝福します、とか、そうやってね、私たちは福音を述べ伝えるんです。いいですか？はい、よろしくお願いします。
信じてバプテスマを受ける者は救われる、しかし信じない者は、罪に定められる。17節以降にですね、信じる人々に対して、印が約束されております。5つあるんですけども、その5つともですね、あらゆる害毒、また悪しきもの、汚れたもの、霊的にしても物質的にしても、そうしたもろもろに対して害を私たち受けることがない、むしろそれらを征服し、それらをやっつけることができるという約束がイエス様から与えられているんです。これ、全世界に出ていき福音を述べ伝えるものは特に、そうなんですね。ですから、一番のそのマスク、一番のこの病から守られる、コツというのは、皆さんが福音宣教者になることです。ね、御言葉を、口から発して、テフィリンで、この声を、声帯を震わせて声に出して御言葉を宣言して、被造物を、なだめ、そしてまた具体的に人にイエス様の十字架を伝えて、そして宣教者になって、そうしたらそういう人を主は徹底的に守ってくださるんです。使徒パウロ、そうですね。で、まず、信じる人に与える印、そのまず第一番目がこの17節を見ますと、私の名によって悪霊を追い出し、アメン、悪霊、霊的な 悪どいものです。本当に悪霊が人の中に、ね、宿るといろいろな悪さをします。思いの中に、心の中に、ね、もう言葉にしろ、あるいはビジョンにしろ、あるいは幻聴、幻覚にしろ、本当にそういう悪どい、ものを見させ、聞こえさせ、そのようにして人をですね、陥れるんですね。本当に精神病んでしまう人、悪霊、これが原因であるということ、ね、これ本当に多々あるんです。その悪霊に対して私たちは追い出す権威が、ね、与えられるんですね。イエス様の名前によって、私の名によってと書いてあります。イエス様の名前によってこの霊的に悪どいものを追い出す、それがまず信仰者に与えられる第一の、ね、印ですね。で次に、新しい言葉を語り、ね、アーメン。この言葉、悪どい言葉が世の中にはびこっているんですけども、そして私たちもそれに感染されてしまう、ね、ということがあります。しかし私たちは、ね、新しい言葉が与えられるんです。この新しい言葉、この言葉、グローサイスというギリシャ語です。グローサイス、これですね、あの異言とか異なる舌、あるいは数々の言語という意味があります、ね、いろいろな、種類の言語、あるいは新しい、その異言も、ね、このグローサイスなんですね。異なった言葉が与えられるんです、この、私たちに。でこの、病と言葉、これ実にですね、あのヘブライ語って見れば、非常に関連深いんですね。あのヘブライ語で、疫病、これね、あのデーベルと言います。デーベルで、言葉はヘブライ語で言葉はダバルと言います、ね、同じ詩音なんですね、ダレットとベイトとそれからレーシュ、ね、この3つの文字同じなんです、ね、デーベルとダバルで、ちなみにあの冒頭で宣言した詩編91編、ここを見るともう本当に病と言葉が、ま、本当にすごい関連があることがわかります、ね、本当に皆さん、あのコロナにしてもまたワクチンにしても本当にいろんな噂、いろんな言葉を皆さん、ね、聞いておりますけれども、しかしそのもろもろ、病にしてもコロナにしてもワクチンにしても、またそれを取り巻くもろもろの悪どい思惑にしても、私たちはそれらに対して宣言することによってそれらを攻撃し、そして私たち自身防御されることができるんです。詩編91編で、一節から読んでいきますと、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。アーメン。この3節に、ね、恐ろしい疫病からってあるんですけど、この疫病、これデーベルです。これダバルの、ね、母音変化、ね、されて恐ろしい疫病、ね、ですから、この疫病というもの、まあ、もともとの意味は、ね、ペストだとか牛疫とか、ね、そういった感染力の非常に強い病のことを、このデーベル、ね、ですからコロナなんてまさにデーベルなんですね。ところがこのデーベル、これの、元の言葉、これダバルです、ね、ヘブライ語には、ね、その根幹となる言葉があって、そこから、ね、いろんな子音変化でいろんな、ね、種類の言葉になるんですけども、このデーベル、ね、疫病、牛疫、ペスト、ね、コロナ、これの元はダバル、ね、言葉なんですね。ですから、私たちは病から、ね、確かに守られますけれども、それと同時に言葉、世の中に散乱している諸々の害悪の言葉、皆さんに心配をかけ、不安をかけ、また皆さんに、ね、人と人との間で互い違いをさせたり、ね、そういった諸々の言葉から主は、ね、守ってくださるんです。あなたは救い出される。で、6節に、ね、また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも、ね、ここの疫病、これもデーベルです、ね、暗闇に歩き回る、ね、本当に悪意ある言葉、ね、情報、ね、そうしたもろもろからも、ね、主はあなたを守られる、ね、ということなんですね。4節から見ますと、主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。 あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅病も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。アーメン。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。アーメン。この意図高き方、イエス様という方、誠の、ボアズであられ、この方の、その全能者の御衣の御翼の下に身を避けるならば、これはすべて、この、病から、またあらゆる言葉から皆さんは守られるんです。信じる者に与えられる印、その二つ目が新しい言葉を語りでした、本当に私たちの思いの中、古い言葉、これ本当に人を、不安に貶めたり、また、人を、本当に互い違いさせたり、また本来仲良しにするべき夫婦関係、親子関係、それを仲違いさせたり、そういった言葉、それが悪霊から、暗闇から、サタンから、世の中のインターネットからもろもろ流れてくるんですけど、しかし、それは全てから守られ、むしろ新しい言葉を語り、全く新しい言葉、世に属さない、サタンに属さない、イエス・キリストに属する新しい言葉を語り出すという約束が、この、マルコ16章の約束のうちの第 2番目なんですね。皆さんはですから新しいイエス様の言葉、本当に希望に満ちた言葉、人を立て上げる言葉、愛の言葉、また命に満ち溢れた言葉を皆さんが、語り出すようになる。これが、この第2番目の約束なんですね。このマルコ16章ので、マルコ16章の、第3番目の言葉、それは18節に、蛇をもつかみ。アーメン。蛇といえばサタンです。あの古い蛇、あの竜とか、サタンとか言われてるいろんな言葉がある、あの悪魔サタン、それを掴んで、火に投げ込む、ということが、書かれているんですね。また、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず。アーメン。毒、本当に物質的な毒、また霊的な毒、いろいろはびこっております。言葉の毒もあります。それを受けても害を受けないんです。本当に重い心が平安で守られるんです。でさらに、病人に手を置けば病人は癒されます。アーメン。今度私たちの側がむしろそういった病気をですね、癒す、その権威が、また約束が与えられているんですね。林パスはそんなこと言っていいの、病人に手を置けば病人は癒される。いや、だってイエス様がそう言ったんですから言うしかないんですね。私はイエス様が、約束してるんです。信じる者には次のような印が伴いますと言われたうちの第5番目が、病人に手を置けば病人は癒されます。信じますか？
アーメン。
したら、皆さんのものになるんです。で、具体的にこれら全部をですね、したのが使徒パウロ、使徒行伝の28章をちょっと見てみたいんですけど、使徒の28章1節から、10節のところなんですが、使徒の、一番最終章ですね、使徒行伝28章、皆さんは使徒の29章を生きているんです、皆さんも、このパウロと同じことをすることが、このコロナ時代に、皆さんがするべきなんです。全世界に、全宇宙に、全被造物に福音を伝えるということが皆さんの役割です。使徒28章1節から読んでいきますと、こうして救われてから私たちはここがマルタと呼ばれる島であることを知った。島の人々は私たちに非常に親切にしてくれた。折から雨が降り出して寒かったので、彼らは火を焚いて私たちを皆をももてなしてくれた。パウロが一抱えの芝を束ねて火にくべると、熱気のために一匹のマムシが這い出してきて彼の手に取り付いた。島の人々はこの生き物がパウロの手から下がっているのを見て、この人はきっと人殺しだ、海からは逃れたが 正義の女神はこの人を生かしてはおかないのだと互いに話し合った。しかしパウロはその生き物を火の中に振り落として何の害も受けなかった。島の人々は彼が今にも腫れ上がってくるか、または倒れて急死するだろうと待っていた。しかしいくら待っても彼に少しも変わった様子が見えないので、彼らは考えを変えて、この人は神様だと言い出した。さてその場所の近くに島の主張でポプリオという人の領地があった。彼はそこに私たちを招待して3日間手厚くもてなしてくれた。たまたまポプリオの父が熱病と下痢とで床についていた。そこでパウロはその人のもとに行き、祈ってから彼の上に手を置いて治してやった。このことがあってから島の他の病人たちも来て治してもらった。それで彼らは私たちを非常に尊敬し、私たちが出版するときには私たちに必要な品々を用意してくれた。アーメン。パウロしばらくのこの滞在、このマルタという島、今でもですねマルタとキム先生にはマルタ信仰者がもうずっと2000年続いて、パウロの時から始めてイエス様を信じる信仰がずっと続いていたということです。島の人口ほとんどがクリスチャンだっていうことをね言ってましたね。本当にこの使徒パウロがしたこの5つの技、悪霊を追い出し、また新しい言葉を語り、そうです、パウロは決してこの、毒蛇に噛まれた、どうしようというそういう言葉の伝染に引っかからなかったんですね。なぜ？パウロにははっきりとした主からの確信があったからです。あなたは必ず、ローマに行ってカエサルのもとに立たなくてはならない、という言葉が、その御言葉を固く握りしめてたから、だから今ここで死ぬはずがない、確信があったんですね。皆さんも本当に御言葉の確信を持つべきです。新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、毒を飲んでも受けても決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒される。アーメン。皆さんこの信仰を信じますか？アーメン。それを持つならば、皆さんもこの害毒の時代から守られる、という、これおまけに過ぎないです。むしろ皆さんは出て行って、全世界に、全宇宙に出て行って、全被造物に福音を述べ伝え、被造物に慰めをもたらし、また破壊されてしまった被造物にこの主の癒しをもたらし、そのような務めが皆さんにあるんです。皆さんはこの時代こそ本当に、コロナから守られるだけではないんです。むしろそのあらゆる害悪をそれを征服し制圧し、踏みつけ蛇を火に投げ込み、また毒を飲んでも害を受けず、病人に手を置けば病人は癒される、そして新しい言葉を語る、これが皆さんの使命です。あと悪霊を追い出す、これも、皆さんの使命です。どうか皆さんはこの一つ一つをこの時代もたらし、大いにイエス様に栄光を返していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、本当に私たちにこのどえらい使命を与えてくださったことを感謝いたします。本当に私たちになんと素晴らしい権威が与えられているでしょうか。その権威を行使するのはただ自分のためではありません。全宇宙に出て行き、全被造物にこのゴスペル、福音、エヴァンゲリオン、すなわち勝利の良き知らせを知らせるためです。勝利の良き知らせとは、悪魔サタンに対する勝利、死に対する勝利、コロナやまたあらゆる害悪、悪霊に対する病に対する勝利、死をまた諸々の毒に対する勝利、死を本当にそれを私たちに信じる者に与えてくださったことを感謝いたします。我らはそれを宣言し、そしてあらゆる人物ことに対して、死を私たちはあなたのゴスペル、あなたの勝利の良き知らせを伝えていくものです。どうかこの決心を持ち、そして具体的に行動を起こす一人一人に、あなたがこれらの祝福を豊かにまとわせ、そしてそれを見た人々がこのパウロのように変えられますように、そしてその信仰が長々と残りますように、あなたがこの幸い祝福を与えてくださいますように、よろしくお願いいたします。今日もあなたがこの御言葉を通して私たちを養ってくださったことを感謝し、我らの主 イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を超えたたえ感謝いたします。蛇をもつかみ、それを火に投げ込み、主よ、私たちが本当にこの悪いサタン、蛇がもたらしたあらゆる状況に対して理解をして、主イエスキリストの皆によってそれらを取り締まり、そしてイエスの皆によって消えない、行けと宣言していることが、まさにこの火の中に投げ込むことに相当するということはよくわかるように、今日あなたはこの素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちは本当にイエスキリストにあって蛇をも掴んで、この悪い蛇がやるその全ての技を目にした時、分かった時、それをイエスキリストの皆によって掴んで、消えない、消えと火の中に投げ込むことができますように、投げ込みの名人となられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。信じる者に与えられているこの印というのは、主よ、誰でもということではなく、福音を述べ伝える人にこの福音が幸いである、死ぬものではなく生きるものであるということを、あなたが明かすために与えられている印であることを感謝いたします。使徒の働きを見ると、これがもうありありと証明されており、そして使徒の働き、イエス・キリストの十字架の死と復活を宣言しているこの一人一人の使徒たちの福音が述べ伝えられている、その諸々の場所において、主よ、イエス・キリストが真であることを明かすために、福音の述べ伝えられたその諸々のところに、いつも奇跡、印、不思議が現れました。悪霊を取り締まり、火の中に投げ込む働きもいつもありました。だから主よ、私たちも一人一人が福音伝道者となることができますように、全世界このコスモスに対して福音伝道者となられますように、そしてあらゆるこの悪事に対して取り締まりの名人となられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたがこの素晴らしい福音を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。